はい、9月の19日になりました。ここで一つ訂正がございまして、前回の放送、収録の時にですね、僕は後結構付きの話、筋肉の話をした時に、足のね、足首の内側につく筋肉なんですけども、途中でまあ2本に分かれて2箇所につくようなことを言ったんですけども、これね間違いです。僕は前頸骨筋じゃない、ペロネアルマッスルといえば、腓骨筋ですね、超腓骨筋、短腓骨筋の話とちょっと混同してしまいまして、間違ったことを言ってしまいまして、すいません、こちらで訂正しておきます。舟状骨というね、骨にこの後頸骨筋という筋肉は腱になってひっつくわけですけども、まあ、その部分ですね、非常にまあ障害が多いわけですよ。まあ捻挫をきっかけにして痛みが出たりとかですね、あと僕のようにオーバーユーズですね、ちょっと使いすぎて痛みが出たりとかしてるという方が結構いらっしゃるんですよね。で、多くの人はですね、ここにですね、有痛性外頸骨という、特にね、幼少期よりも、中学生高校生ぐらいの時でしょうかね、スポーツをしている子供に多く見られる疾患なんですけども、歩いたり走ったりしてももうとにかくこう立って土踏まずが下についた瞬間にも痛いというようなね症状を訴える子供がいるんですね。で、まあ、そのような子供の足の状態を見てみますと、その痛みの出る部分がポコッとこう腫れてたりとか、若干熱を持ったりとかという、まあ、炎症反応を見ることがあるんですよ。で、大人ではねないことはないです。僕の年でもね出てくるぐらいですから。けどやはり大体の場合はですね、もう使いすぎで出てきますね。スポーツやってるというのもこのスポーツ外傷という、まあ何かこう物をぶつけたりとかひねったりとかというよりもスポーツ障害という形で、どちらかというと使いすぎ、オーバーユーズという形で出てくる場合が多いですよね。でね、これ痛みが結構強いんで運動の妨げになるんですよ。で、まあどのようなことをするかと言いますと、まあ手術をするということはこれめったにありません。ほとんどないですね。僕今まで何にも有痛性外頸骨持ってる子供お子さんとか、まあ、中学生ぐらい高校生ぐらいの子見たことあるんですけども、手術をしたという話は聞いたことがないですね。で、ほとんど保存療法で治ります。もしくは自然治癒することもありますね。で、どのような治療をするかと言いますと、一番の行われることが測定板を入れるということですね。測定板っていうのは、まあ、自分の足の型を、取ってですね、その自分の足の型にしっかりとこうフィットするような足の板をですね作るんですよ。で、できればこれはね整形外科に行っていただきますと、この症状があればね保険適用でできますので、ちょっとね最初に払う金額は結構大きいんですけども、後々返ってきますからね、足の障害のある方、この痛みがね足のふくらはぎじゃない、土踏まずの内側にある方は一度相談されてもいいんじゃないかなと思いますね。で、測定板を処方して、大概の場合は良くなってきます。で、あとはですね、やはり足にかかる、負荷をですね、足だけ見ても仕方ないんですよ。やっぱり体全体を見て、例えばですね、ふくらはぎが硬いのかとか、と大腿四頭筋ですね、太ももの部分が硬くなってないかとか、あと腰の状態ですよね、筋緊張が変なところに起きてないかどうか、姿勢がいいかどうか、まあ、その辺をしっかりとちょっと見極めながら治療しないと いけないということになります。で、基本的にはですね、これね、安静にしていただくことが、まあ、治る早道なんですよ。測定板を入れて足に負荷をかけないようにしつつで安静にするっていうのが一番の治療効果が期待できる方法なんですね。で、今回僕の場合はですね、2週間ほぼ安静に、まあ、ほぼ、完全安静にはちょっとできなかったんですけども、まあ、痛みの出ない程度の生活をしながら過ごしましたけども、後でちょっとねお話しようと思ってる、山道をねちょっと走ってきたんですよ。昨日です、18日の日曜日。やっぱりね、一気にねやっぱり悪くなりましたね。で、今日はテーピングを巻きまして、その上からですね包帯、少しあの分厚い伸縮の包帯があるんですけども、それをですねくるくるに巻いてですね、歩きますと、まあサポートになりますんで痛みは全然出ないんですけども、これを取って歩くとですね非常にやっぱり痛みがズキッとくるような、状態になってしまいます。やはりね、あの大人の場合は3週間ぐらいが目処らしいですね。3週間ぐらい目処にして、休むと、まあ、回復が見られるということで、まあ、あんまり続けてですね、無理をかけると今度はちょっと慢性的な痛みになってきて、かなり行動に制限が出てしまうという形になってしまいますんで、もしくはこう仕事にね影響が出てきたりしますんで、なるべくしっかりと直しておいた方がいいかなと思いますね。はい。まあ、ちょっとあの訂正の話から、この後脛骨筋にまつわるこの有痛性外脛骨とか、まあ、この後脛骨筋の筋肉のひっつく場所の痛みについてちょっとお話しさせてもらったんですけども、詳しく見ればですね、これかなり、いろんなタイプがあるんで、まあ、お子さんですよね、中高生ぐらいの子が足の内側が痛いということは、これをちょっと疑った方がいいですよね。はい。テーピングで、まあ、スポーツを停止してテーピングをして、普段痛みを抑えておれば、子供の場合は割と早く治りますんでね、まあ、そういう処置はですね、治療院でもできますので、はい、針はですねどのようなアプローチをするかと言いますと、さっき言いましたようにその炎症部分に打つというよりもですね、その周囲ですよね、周囲の筋肉の緊張部分に打つことが、僕は多いです。例えばですね、こう歩き方を見てですね、どちらの筋肉を、腰なんかどちらの筋肉が優位に使っているのかどうかとかですね、あと姿勢を見てですね、その姿勢の状態によって、まあ、局所とはちょっと違う場所に針をすることが多いですね。まあ、あとあの遠隔治療という言い方もあるんですけども、痛みに対する治療としまして、まあ、痛みを抑えるようなツボなんかね、針をしたりすることはあります。もちろん局所の安静も、していただくんですけど、テーピング処置とかですねもするんですけども、まあ、針のアプローチもこれ可能ですので、そういった形で、治療する場合が多いですね。鍼灸治療院なんかそういう形で治療するところがほとんどだと思います。病院の場合だとお薬が出ます。で、まあ、最悪の場合は手術しましょうかっていう話になるんですけども、まあ、ほとんどないという、ところら辺ですので、もし悩みがある方はですね、ご相談いただければと思います。それではですね、昨日行ってきました、山岳マラソンの、お話をちょっとしたいと思います。ですね、昨日行ったコースは、ダイヤモンドトレイルというコースなんですけど、ダイヤモンドトレイルというコースはですね、全長がですね52、3キロあるんでしょうかね。あれは大阪南の方のでドンズル坊というところからずっと和歌山のですね牧の山、牧、なんていう山だったかな、 ちょっと名前忘れたんですけども、かなりね長いコースなんですよ。でまあその52キロのコースですね、1日でちょっとこれ走り切るのはなかなかね、大変だということもあったり、あとまあおそらくあの大会主催してる方がいらっしゃるんですけども、あのそういう組織があるんですけどね、やっぱり長すぎるとちょっと大変でしょうね。1人参加費1000円ですから、ほとんどですねこういう誘導したりとか、あと途中にエイドという、まあ休憩したり場所する場所でですね、ちょっとした食事というか、そういう風なものをですね提供してもらってるんですけども、ほとんどボランティアで、やっているようですね。ですからやっぱ運営の方もおそらく大変になってくると思うんですよ。でまあ、一番まあ集まりやすい場所で、なおかつそこそこの距離があって、管理しやすいとなってくるとですね、やはり街中から出発するということで、奈良にですね大間寺というお寺があるんですけどね、その近くにですね、あの辺葛城市っていうんですけども、葛城市の庁舎があるんですよ。大間の庁舎がねあるんですけども、まあ、そちら広い駐車場がありまして、まあ、そこを起点とします。スタート地点ですね。で登録はですねあらかじめインターネットで登録できます。そしたらですね向こうから、こちらの住所は入れなかったかな、メールアドレスとそれと名前と所属ですよねを入れますと、後々返信が来るんですよ。だいたい1ヶ月2ヶ月前ぐらいから募集するんですかね。でその返信の中に、まあ、登録番号ですよね、自分のその背番号みたいなものが振り分けられて、返信されます。でそこをスタートして、まあ、大間寺というお寺のところ辺を通ってですね、最初に行く山が、二条山という山なんですよね。でそこからずっと、葛城山、それと金剛山で、最後にゴールが君、峠というもう和歌山のところ辺まで行ってしまうんですよね。その距離がだいたい40キロのコースという形で、途中ですね金剛山が30キロで、葛城山が20キロという形で、初級中級で最後の君峠が上級という形でですね、コースが振り分けられております。で登録する時点でですねこのコースを選ぶということはしないんですよ。どちらかというともう自分で好きにあのコースを選んでくださいという形で、途中で、降りるんであれば、例えば葛城山で降りるんであればそこのチェックポイントありますんで、そちらの方で、ここでゴールにしますという形に、申請しますと記録を書いてですね、記録書をですね渡してくれるというような方式なんですよね。で大体自分の記録がそこでどのぐらいかかったかっていうのが、分かるわけなんですよね。まあ試し合いみたいなもんですでしょうね。まあ試合というか、自分の実力をまあ、見るような。毎年ね参加されてる方もいらっしゃるようでですね、結構歴史が深いという話を、聞きました。僕は今回初参加だったんですけども、うん、もう何回やってるんでしょうかね、結構歴史が長いという話を、聞きましたね。でその一番最初に上がる二条山なんですけど もうそれがですねいきなり急坂なんですよね。最初はまあ街中をちょっとねアスファルトの上を立ったか行くわけですけども、そこから急に、朝一でですねあの急坂を登るということですね、かなりスタミナ消耗されます。で上に上がりきりますと少し平らな、道が続きまして、で一番最初にですね岩橋山という山を上がるんですけどね、僕ここ大の苦手でですね階段がずっと続くんですよ。で体が動くようでなかなか動かないというね、ちょうど時間帯というか、 うん、まだこう何て言うんでしょうね、体がこう慣れきってないというかね、ウォーミングアップしてもやっぱりこう山道を走るのと、うん、こう体操するのと全然違いますから、まあいつもここねバテバテになりながら上がっていくんですよね。でそこから葛城山まではですね、割となだらかな登りが続いていって、途中はですねかなり平らな場所も続くんですよね。で葛城山の手前で、また急坂が待ってると、ここのコースの特徴はですね、もう非常に階段が多いです。階段というとあの木をですね組んで、作っている階段ですよね。あの人工的にまあ作っているような階段なんですけども、これが非常に、足に応えるんですよ。山道を登る方がこう地道をですねこう駆け上がるというか歩いて上がる方がなんかね体にかかる負担が少ないような気しますけど、階段っていうのは結構ね体力消耗されるんですよね。一歩一歩がちょっとだんだん辛くなってくると。で、葛城山を越えますと、まあ、このコースの最大の、難所と言われます水越峠というところを、行くんですけどもね、これがですね非常に下ってまた登るというかなり距離も長くで高低差もある、場所ですんで、ここは皆さん本当に体力というかもう気力でね行くしかないですね。であと金剛山から、君峠までの間はですね下り調子になってきます。あの上りももちろんあるんですけど少ないですね。で、その間はですねもう君峠まではまだ結構あるんですけども、どうでしょうね、歩いたらゆっくり歩いて一応6時間ぐらいって言われてるんですけども、まあ走れば3時間あれば行けるという、ところですね。まあそれをひた走って最後君峠まで行くというかなりロングなコースでございます。で、昨日ね僕参加してきたんですけど、実はですね、端っこから端っこまで行く気満々だったんですよ。というのも1ヶ月前にですね逆のコースを走って一応完走してるんですよね。でそれからもちょいちょい練習はしてたんで、行けると思ってたんですよ。ところがですね昨日はなぜかなんかこう体調が優れないというか、ものすごく途中でですね手足がむくんでしまいまして、でもいわゆるあのバテが起こってしまったようですね。バテてしまったようです。ちょっとねペース早かったんですよ。というのも前回逆コースで8時間半かかってたんですよね。まあ、8時間半早い遅いこれ分かんないですけども、途中は結構走ってます。平らなとことか下りはちょいちょい走りながらで、8時間半かかってたんで、けど今回はですねもう少しスピードアップして7時間台で行けるようにと思ってたんですよね。で最初からですね、アスファルトの部分はちょっと稼いとかないと思いながら、結構走ったんですよ。結構走ってしまったんですね。もう少しねこれねウォーミングアップがてらにですねゆっくり歩いた方が良かったんですけど、そうしたらですねもう途中、その先ほど言った岩橋山という手前あたりからですねもう足がだんだん上がらなくなってきたんですよね。で歩きながら下りで結構回復するだろうと思ってたんですけども、まあ、なかなかこう回復してこない。で休憩もそんなに入れなかったので、まあ、水分はもう十分すぎるほど、取ってたんですけども、足がねどんどんどんどんだるくなって、で体が 手が触れないんですよ、重たくて。でギュッとに握るのもちょっとね抵抗あるぐらいにむくんでしまいまして本当にあのもう完全にバテてましたね。で最初はまあ飛ばしてた、もう途中その岩橋山から向こう葛城山までの間だいたい4キロぐらいあるんですけども、ほとんどもう歩きでしたね。もう 歩くというか本当にもう階段はですねかなりスローペースに、なってしまってですね、もう、簡単にこう抜かれてしまうというか歩いてるというのももう抜かれるぐらいバテてしまったんですよ。 でも途中でこれダメだなと思って、今日はけど無理すると、このまま無理すると大変なことになると思ってですね、もう桂木さんでも降りよと、もう初級者のコースでいいやと思ってですね、もうこれ以上続けて苦しい思いをするともう山が嫌いになると思ってですね、潔くもうやめてしまいました。で、まあ、タイム的にはですね3時間15分でしたね。20キロ実際ないですね、14キロぐらいでしょうかね。でやっぱりあの前半は良かったんですけども、後半はねもうほとんどスローペースになってしまってですね、もうゆっくりとしか動けなかったので、まあ、タイムはまあ普通早歩きというか、まあ、駆け足で最初行ってたんで、そこそこのアドバンテージがあったんで悪くはなかったんですけども、まあしかし本当に無理をするもんじゃないですね。で足はですねやはり痛くなってくるし、本当にもうこれ以上無理するとダメだと思ってですね、やめましたね。まあ、また次回機会があればまた参加してチャレンジしたいと思うんですけど、今度はねちょっとペースを考えて、行こうかなと思っております。早い人はですね4時間台で端っこから端っこまで行くらしいですね。まあ500人中1人ぐらいですけども、かなりね体を普段から、酷使、鍛えている方だとは思うんですけども、相当速いですね。中には本当に昨日もずっと歩いてて思ったんですけども、走り続ける人は走り続けますよね。上り坂でもずっと走ってますよね。普通ね歩くんですけどね、ものすごく身軽ですわ。ああいう方は本当にあのウルトラマラソンとか100キロマラソンとかね、走ってる方だと思うんですけども、やはり自分のそのペース配分とか、あと体のレースへの持っていき方とかですね、よく勉強されてるんだと思いますね。僕なんか本当今までねほとんど走ったことがありませんので、何もかも素人ですから、こうやってちょっと痛い目に遭いながら、壁をですね一個一個乗り越えていかないと仕方ないなと、思います。ますますねちょっと続けてみようかなと思いましたね。はい、どうですか、興味のある方、一度ダイヤモンドトレイル関西の方ね挑戦していただいたら、結構面白いもんですよ。はい、まあまあそんなことを、してまいりました。そうですね、今日はちょっと短いんですけども、また、この報告をちょっとしたいということで、前回もお話してましたんで、結果は初級でアウトということになりましたけどね、そうそう、桂木さんに着いてからですね、ソフトクリームがあるんですよ。ソフトクリームを舐めながらちょっとゆっくり景色を見てじっとしてたらですね、バテがだんだん治ってきたんですよね。帰りはですねもうロープウェイ使ってたと思うんですけど、走って駆け下りました、あの宮道を。全然大丈夫でしたね。やはりペースを全然考えてなかったというか、ペースが悪かったんでしょう。それと休憩も途中ね うまく取り入れないと、僕みたいなまだ体力のない人間は途中でバテてしまって、もう音を上げてしまうということになるようです。はい、ということですね、今日はですね、足の話ねちょっとさせてもらったんですけども、次回ちょっとその足の何かネタをちょっと作って、まあ、足のネタいろいろあると思うんですけども、まあ、今日言った有痛性外頸骨というような、まあ、子供に起こるようなものもあれば、まあ、大人で言えば、まあ、膝ですよね、膝を壊す方が結構多いんですけども、まあ、そのようなお話とか、あとまあそうですね、外傷怪我の話とかもいろいろあるんですけども、何か一つ選んでお話ししたいと思います。はい、それではまた次回お会いしましょう。さよなら。